ここからは台湾在住の片倉芳美さんにご出演していただいております台湾エクスプレスのコーナーです。台湾在住の片倉芳美さん、取材されたね台湾のお話、こちらのコーナーでご紹介していただいております。さあ、それでは今週もご紹介いたしましょう。台湾在住の片倉芳美さんです。片倉さんです、どうもこんにちは。
はい、どうもこんにちは、
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、それでは片倉芳美さんをお迎えしまして、本日の台湾エクスプレス、片倉さん、今日はどのようなお話でしょうか。
はい、ちょっとね、私先週ですね、はい、非常にちょっと特別なある経験をしてきたんですよ。
はい。
はい。それ何かっていうとですね、今台湾の行政機関、ね、台湾の国家の、こう、統一機、統一機関っていうか、まあ、そのね、行政府の、総統府っていうのがあるんですけど、
はい。
まあ、いわゆるこれ大統領府。で、大統領の、まあ、住んでるところではなくて、大統領の執務機関ですよね。
はい。
ここにですね、なんと泊まらせてもらったんですよ。
へえ。
はい。ちょっとそういう面白い企画があって、
はい、
この大統領の執務機関である総統府に、特に外国人の、まあ、いわゆるインフルエンサーというのがいますよね。はい、こういう人たちに泊まってもらって、その人たちに台湾をこう発信してもらうっていう企画があるんですよ。
はい。
で、それにちょっと私たち選ばれまして、私と家内と二人で、泊まってきたんですけどね。
はい。
非常に面白い企画ですよね。
そうですね。
で、当然ね、そういうところ、まあ、ホテルではないので、当然、まあ、客室があるわけじゃないんですけど、特別にこう、作られた、こう、貴賓が泊まる部屋に泊めてもらうっていう企画なんですよ。
はい。
で、まあ、部屋がそれこそ、普通のホテルの3倍ぐらいある部屋なんですよね。で、そういう、まあ、そういう贅沢な空間なんですけど、そこにちょっと泊めてもらいました。で、どんな部屋なのかって、ちょっと気になりますよね。
気になりますね。
うん。で、ここでちょっと考えなくちゃいけないのが、例えば、こう、豪華な部屋だとか、まあ、今、広いって言いましたけど、
はい、
まあ、広いってのはもちろん広いんですけどね、この広さだとか、豪華さだとか、そういったもので競争しても、実はあんまり意味がないんですよね。
はい。
うん。それだったら逆に高級ホテルって世界中にいくらでもありますし、お金を出せばいくらでも、まあそういうとこ泊まれますよね。じゃあ、どうやってその個性を強調するのかっていうところにちょっと面白さがあったんです。
はい。
はい。それ何かっていうと、部屋の中にある調度品が、みんなメイドイン台湾なんですよ。
はい、メイドイン台湾？はい。
はい。で、しかも、何でもってわけじゃないですよ。なんか、ちょっとこう台湾が得意とする備品、例えば、今台湾ってすごくエコに対してね、自然生態の保護とかにすごく熱心なんですけど、
はい、
100% 天然素材で作られたシャンプーが置いてあったり、
シャンプー、
あと、まあ、お茶が置いてあるんですけど、そのコースターが全部再生紙でできてるとか、はい、あとはまあ、部屋の中にね、こう、バナナの木がこう置いてあるんですよ。
はい。
うん。これ、観葉植物としてのバナナですよね。で、ちょっとありそうだけど、まあ、ないですよね、普通に考えたらね。
そうですね。
で、あとはそのバナナの茎を使った洋服掛けとか。
はぁ。
これもいろんなものがあるんですよ。そのレトロデザインのランプとか。
へ
ぇ。これ、台湾ブランドの、台湾オリジナルブランドの、ちょっと面白い、ものが、調度品として、こう、並んでるんですよ。
はい。
だから、一つ一つ、こう、こまごま見ていくと、みんなどこにもストーリーがあるんですよね。
そうですね。
で、台湾政府が今、推してる、台湾政府の観光方面のね、キャラクターのぬいぐるみが置いてあったり。
はい。
で、それも、こう、ぬいぐるみなんですけど、こう、チャックを、背中のチャックを開けると、よく飛行機の時に、こう、枕になるクッションがありますよね。
はい。
あれになってたり。で、もちろん、こう、お茶は台湾産のお茶だし。
はい。
で、ウェルカムスイーツが置いてあるんですけど、このウェルカムスイーツなんかも、台湾産の龍眼っていうね、まあ、日本だと漢方薬剤として有名なんですけど、この龍眼って実を用いたクッキーだとか。もう何もかも台湾なんですよ。
はい。
で、さりげなく置いてある、綺麗な蝶の標本が置いてあるんだけど、この蝶の標本も全部台湾の蝶だったりね。うん。で、隅々までそういう凝った演出がしてあるんですよね。で、逆に私たち、まあそういうのを見ながら、まあちょっと驚いたっていうかね、ちょっと再発見したのは、まあ私たちはまあ知ってはいたんですけど、ああ、こういうふうにその自分たちのこの発信力をね、上手にこうなんか、組み合わせながら、ものを作っていくっていうのは台湾の人ってすごい得意なんですよね。だから一つ一つは、まあ、一つのアイテムに過ぎないんですけど、まあ言ってみれば1たす1が2じゃないんですよね。うん、1たす1がいつの間にか3になったり4になってたりするっていうその作り方が、こういったデザインが非常に上手なんですよ。うん。で、まあそもそもね、この企画、よく考えてみるとちょっと、まあ面白いというか、まあよく考えられてるなと思ったのはね、例えばこう、まあ、広告費用を出して、じゃあ例えばテレビや新聞や雑誌にね、記事を書いてもらうとか、まあ、広告を出すとか、まあ、テレビ CM を打つとか、まあ、こういうお金の書き方も、まあ、いいでしょう。ね、とりあえずは。だけど、今の時代に合ったものなのかっていうとちょっと違いますよね。うん。ダイレクトにその視聴者に発信するという手段を考えたときに、やはりこう YouTube だとか、まあ、今、ブログだとか、インスタグラムとか、ツイッターとか、フェイスブック、まあ、こう SNS 系のものが非常に力を持ってきてますよね。で、特にこの若い人たちにアピールするっていうことに関して、こういった SNS で、まあ、大きな影響力を持ってるインフルエンサーを呼んで、台湾を紹介してもらうってことは、まあ、これこそまさに1たす1が3とか4になっていく発想なんですよね。うん。だからまあこういう、そのトータルデザインとしての発信力っていうところに、すごく面白さがあるんですよね。で、私たちの他にも、他に12カ国のね、まあ、そのインフルエンサーが、この台湾の総統府に泊まるっていうプロジェクトに参加してるんですけど、だから私の他にも12カ国、で、日本人ももう一、もう一、いるんですよね。体験した人が。で、この人はこの人で、まあ、自分の味方で、こう、台湾を発信するし、その12カ国から選ばれた人たちも、このインフルエンサーたちも自分たちの目線で台湾を発信するので、まあ、これって逆に言うと、お金に換えられない発信力ですよね。
そうですよね。
うん。で、やっぱりこういうところにね、すごく、台湾の自由な発想とか、まあ、フットワークの軽さを感じますよね。で、最後に、まあ、総統府ね、当然これ泊まってますから、普通の人が絶対に入れない夜とかですね、早朝とかにも、まあ、入れるわけですよ。だから、いつもだったら、まあ、敷地の外から眺めていた、そのね、夜のライトアップされた風景を間近で見られるとか
中
ね、
からで
そう
す
い
も
う、
ん
まあ、プラスアルファもあったわけなんですけど、
ね。
で、通常、この総統府っていうのは、1階の部分は一般の観光客に開放されてるんですよ。うん。で、ここはまあ、どなたでも入れるんですけどね。で、ちょっと最後にお話ししたいのは、ここでお土産ショップがあるんですよね。ギフトショップがね。で、ここで扱われてるものっていうのも結構面白かったんですよ。うん。どんなものが扱ってるかっていうと、すべてここも台湾なんですよ
台
ね。
湾製で。
台湾をアピールできるもの。で、じゃあ、例えばどんなものがあるかって言われると、ちょっとこう、なんだろうと思いますよね。これ、ものじゃないんですよ。
ものではない。
例えば台湾にもこうね、ウーロン茶とか、まあ、有名なものありますよね。タピオカミルクティーとか。そういう特産品とかじゃなくて、台湾っていうイメージと、もしくは台湾っていう文字をデザインしたものを売ってるんですよ。例えば台湾って旧漢字で結構複雑な字なんですけど、この旧漢字で書いた台湾っていう文字をデザイン化してポストカードとして売ってるとか。あと台湾の山、ね、高い山がありますよね。で、物差しに、台湾の山の高さが順に並んでる物差しとかね。
欲しい。
うん、
欲
だから
しいで
台
す。
湾がテーマなんですよ。うん。で、でも考えてみると、台湾のね、このお芋みたいな形をして、台湾の島の形を真ん中に置いたコースターが売っていたり、ほんといろんなものがあるんですよ
白い
ね。
です
で、
ね。
逆にこれ日本にありますかっていうと、ちょっとないですよ
ない
ね。
ですね。
日本ってこの漢字をモチーフにしたポストカードとかって、まあ、外国人のね、集まるお店に行けばあるのかもしれないですけど、一般的に
まあ、
それを見るとは思えないんですよ。
なかなかね、見ないですよね。
そうですよね。だからこの台湾っていうキーワードに寄り添った形でのグッズを作り、それを発信していくっていうことをやってるんですね。結構こういうのもね、面白い試みだなと思って。で、あとは私はこう、切手とかね、この風景印って図柄の入った消印とかも集めてるんですけど、実は台湾にも風景印っていうのがあってね、その総統府の中に郵便局があるんですけど、そこで一番安い切手、はがきを買って、完成はがきを買って、そこにこの風景印を押してもらうんですよ。で、そういうのも、ちょっとした、まあ、お土産というか
そう
ね、
で
記
す
念
ね、
品にな
記
り
念
ま
にな
す
り
よ
ます
ね。
よね。
こういうところはね、すごい上手に、ものづくりをしていくんですよ
す
ね。
ごいですね。
ちょっとだからこれはね、まあ、ものづくりのセンスと、まあ、あとはもう、ものを作る技術がなくてできませんけど、まあ、センスと、この技術力と、あとは発想力ですよね。こういうのが、ちょっと詰まった空間、そしてそこに泊めてもらうというね、ちょっとこの、非常にスペシャルな経験だったんですけど、この総統府に泊まろうっていうキャンペーンっていうかね、そういうのも非常に面白い発想ですよね。
片岡さん、ちなみに泊まり心地はいかがだったんですか？
あ、すごい良かったです。もうとにかく部屋が広くて、すごい綺麗な部屋なんですよ。で、まあ、ベッドなんかもすごい、二人で寝るにはちょっと大きすぎるぐらいのね、ベッドなんですけど、すごく居心地よかったですね。で、あとね、最後に一つだけちょっとね、まあ、多分日本の皆さんびっくりするものがあったので、一つそれお話し最後にしましょうね。畳があるんですよ。
畳が？
はい。で、畳があるってどういうことかっていうとね、畳の部屋があるわけではなくて、畳が敷いてあるわけでもないんですよ。どういうことかっていうとね、大きなサイズのソファーみたいなものがあって、そのソファーの上に畳が一畳置いてあるんですよ。
ソファーの上にですか？
で、これが、実は台湾の人に大人気なんですよね。で、何をするかわかります？
何するんですか？
何をするかわかりますなんて言ってもわかんないと思うんですけど、その一畳分の畳が敷いてあるソファーで、ゴロンと横になって本を読んだり、おしゃべりをするんですよ。だから、和室じゃないんですけど、その畳が置いてあって、そこで横になってくつろぐっていうのがね、なんか、台湾のスタイルなんですよ。
じゃあちょっとプチ体験みたいな感じなんですね。そうしましたら。
そうですね。で、これってね、実は台湾の家ではよくある話で、例えば、まあ、最近はちょっと減ってきてるんですけどね、10年ぐらい前とかだと、新築のマンションとかをね、建てるときに、畳の部屋があったりするんですよ。ただ、これは日本でいう和室とはまた違うん
ま
で
た
すよ
違っ
ね。
て、
ちょっと高くなって床があって、で、その床の下にはこう、収納スペースになってて、その上に畳が敷いてあるんですよ。で、そこで横になりながら、ゴロンとしながらテレビを見たり、おしゃべりをするっていうのが台湾式の畳の楽しみ方なんですね。で、それがその総統府の宿泊施設にもあったっていうのが非常に面白かったですね。
そうですね。貴重なね、今日お話を、片倉さんにね、ご紹介していただきましたけれど、台湾在住の片倉芳美さんにご出演していただいております。片倉芳美さんの台湾エクスプレスのコーナーでした。この時間、台湾とつないでお届けしました。片倉芳美さんでした。どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。